ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券法人統括本部永森博重さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。永森さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。今回は新規上場銘柄に関することということでお話を伺ってまいります。お願いいたします。
お願いします。ですね、先週の5月26日に、はい、上海天然ゴム先物が大阪取引所で上場しまして、
はい、
同じか、まあ、東京商品取引所でも電力先物の年度物が上場しました。
注目されましたね。
で、まあ、その中でも、まあ、今回は上海天然ゴム先物の話をさせていただきたいと思います。
はい。
もともと大阪取引所では RSS3 と TSR20 といったゴム市場がありまして、
はい、
この上海天然ゴム先物指数で3つ目のゴム市場が上場することとなりました。
はい。
で、今回この後登場いたします矢津さんに声をかけていただきまして、
大阪取引所の、ね、矢津さんですね。
初めて大阪で その上場記念セレモニーに参加させていただいたんですけれども、
はい、
やはり上海取引所をはじめ中国のゴム大手投業者、あとはその市場の流動性などを活性化させるマーケットメーカーなども参加してまして、
はい、
まあ、市場の関心が高いことは知ってましたけども、うん、実際にまあ自分の目で見るその貴重な機会となりました。
はい。
で、まあ、うちのフィリップのグループの中でも注目度が高くて、そのシンガポールの営業チームなども、まあ、いろんな国に営業に行ってプロモーション活動してます。
はい。
で、まあ、世界最大の消費国である中国の市場というのは誰もが注目してますし、中国で取引されている価格っていうのがベンチマークとなってその市場に影響を及ぼすことが多いため、その中国市場に参入したいって考えている人は結構います。
そうでしょうね。
ただその参入するにあたって、はい、問題になるのが、その中国の先物市場で取引を行うためには、証券会社やその先物業者で口座を開けるだけでは取引ができないんですね。
ハードルがありますね。
で、中国での取引を行うためにはその決済を行うために指定された銀行での口座開設、
はい、
あとは取引所に個人情報等の登録をする必要があります。
はい。
で、法人での口座開設を行った場合でも、その責任者や担当者の個人情報を中国取引所に登録しなければなりません。で、まあ、情報の伝達が早い世の中ですから、個人情報が悪用されたりすると、まあ、あっという間に噂が広がりますから、まあ、何か悪いことに使われることはないと思いますけど、やっぱりその個人情報の登録等の件を伝えると、まあ、引っかかるものがあって二の足を踏まれるケースがほとんどとなってます。
はい。
で、まあ、これは日本だけの話ではなくて、その中国以外の国の人たちに同じようなアプローチをしても、うん、やっぱり一般的な習慣ではないので、日本人のお客様と同じような反応を示すことが多いです。
はい。
で、まあ、運用会社の方たちや投業者の方たちで中国との取引を避けられない場合、うん、この場合はもうしょうがなしという形で口座開設をしますけども、進んで行うってケースはやっぱ正直少ないと思います。
そのような中で今回大阪取引所で上場された上海天然ゴム先物市場の場合はいかがでしょうか。
大阪取引所で上場されている天然ゴムのこの市場なんですけども、通常通り証券会社等に口座を持っていれば取引可能となりますので、既存のお客さんはいつでも取引可能という状況になってます。で、中国の取引所で取引が敬遠されるもう一つの理由としまして、取引を行う際にドルか人民元での預託が必要になります。
はい。
で、国際的な取引となりますのでドルの預託に関してはそこまで抵抗はないんですけども、人民元の準備っていうのはやっぱり簡単ではないんですね。
はい。
で、また取引が終了してないにもかかわらず、その日々の値洗いなどで、まあ、人民元でのマイナスが発生した場合には預託したドルから勝手に人民元に両替されてしまうんですね。
はい。
なので通常その、まあ、先物海外先物の市場の取引を行うお客様は、 先物の取引だけでなく、その為替のヘッジも同時に行わなければいけないケースが多いんです、
はい、
で人民元と米ドルでのヘッジっていう市場は見かけるんですけども、円クロスでのその人民元市場、こちらはあの正直スポットの FX で見かける程度なので、あまり効率よいそのヘッジが行えるとも思えません、
はい。
で今もう取引所のウェブサイトにも出てると思いますけども、大阪取引所であの通貨先物の上場を予定しておりまして、
はい、
この中に人民元対日本円の取引が含まれてます、
はい、
で本来人民元建てで取引されている天然ゴム先物市場の取引を為替ヘッジも合わせて大阪取引所で行うことができるのであれば、ワンストップでその先物為替のヘッジできますので、
はい、
あの利便性も高くて効率よく取引を行うことができるようになります、で特に日本のお客様にとっては日本円で取引が全て完結しますので、今まで関心あったんですけどなかなか参入できなかった人たちに、まあ、手が届くようなサービスになるんではないかなと思います。
利便性高まりますね、
でまあ、今回上場されますその上海天然ゴム先物なんですけども、はい、こちらの指数先物ですので、受け渡しとかそのような余計なものは発生しなくても全て先金決済で取引完結することが可能ですので、はい、あとは取引時間にその上海とズレがあったりとか、まあ、そういったのがありますので上海取引所が空いてない時間帯に取引が行うことも可能です。
そういうことにもなりますね。
あとは特に最近あのコモディティ CFD の銘柄数や取引量が増えてますので、
はい、
まあ、あの原資料というのはその先物市場にその海外で取引量が多かったり、あとは他の市場で その関心が高い銘柄なんかが円建てで上場してもらえるようであれば、日本の投資家にとってもやっぱり参入しやすいものになるんではないのかなと、まあ、個人的には思います、
はい、今後の展開に、ね、期待したいところでありますね、ここまで、大阪取引所で5月26日、はい、日本と中国とのデリバティブ市場下の初のクロス上場となる先物商品上海天然ゴム先物上場しました。その概要について、はい、お話を伺いました。永森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この後、ね、引き続き矢津さんにもお話を伺ってまいります、はい。ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフに気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。 フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは大阪取引所デリバティブ市場営業部課長でいらっしゃいます矢津健介さんとともにお送りしてまいります。今年2月以来のご登場です。矢津さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうですね、前回の登壇から時が過ぎるのはあっという間でございまして、はい、大阪ではもうすでに万博もスタートしているということで、私も行ってまいりました。
はい、いかがでした？
そうですね、脈々もっと多いかと思っていたんですけれども、思ったよりこう落ち着いていて、はい、ガンダムもだいぶ目立っていたなというところです。
そうなんですね。今回は、大阪といえば先ほどね、永森さんにもお話しいただいておりますけれども、そのゴム先物の新商品についてお話を伺いたいと思いますが、それにまつわるお話などもね、していただければと思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
でところでなんですけれども、はい、JPX のデリバティブ商品で最も有名なのは日経225先物などになりますけれども、最も古い商品って何かご存知ですか？
何でしょうか。いろんな商品これまでありますけれども、もしかしてゴムですか？
そうなんです。これ実はですね、天然ゴムの RSS の先物でして、こちら戦後すぐの1952年に取引開始しております。
歴史古いんですね。
そうなんですよ。ですので天然ゴム先物、日本の中で最長老様というところでございます。でちなみになんですけれども、1952年にスタートしました天然ゴムの先物ですけれども、一番最初に取引開始したのは神戸のゴムの取引所でして、その後に東京のゴムの取引所でもスタートしたというのが歴史になってます。
なぜゴムは神戸が最初だったんでしょう？
当時ですね、もう戦前の頃からゴム産業の中心地といえば港が近いというところで神戸だったというのが経緯だって聞いてます。
はい。
で近年まで実は神戸と東京の取引所での先物取引高ってほとんど変わらないレベルであったんですけれども、残念ながら阪神淡路大震災で神戸の取引所ビルが全壊してしまいまして、取引が止まったり、また他の取引所さんに合併になったりということで、次第に取引が東京に移っていったというような歴史があります。
そうなんですね。
そうなんです。ただ今でもですね、神戸の取引所で使っていたゴムの検品の台と木の台があるんですけれども、これ我々今でも使っていまして、
検査台ですか？
はい、非常にアンティークで揺らすと壊れそうなので丁寧に扱ってます。
そうですか。
そうなんです。こういった天然ゴムなんですけれども、ご承知おきの通り生産地東南アジアが中心でして、消費の大部分はタイヤですとか、ゴムベルトですとかっていった工業品になるんですけれども、日本は世界でも第6位ぐらいですかね、天然ゴムの消費国といっているところで非常に存在感があるところです。
はい。
で天然ゴムなんですけれども、ゴムの木から作られますので、生産については、天候ですとか病気などの影響を受けますし、そういった面では農産物の一面も持つといったところです。
はい。
で一方で最終消費は景気の動向ですとか、タイヤが売れる売れないとか含めてですね、最近は関税の話とかっていうところも騒がしいところですけれども、サプライチェーンの動向などにも大きく左右されますので、工業品の一面も持つという非常に面白い商品でございます。
はい。
で天然ゴム先物70年以上の歴史ありますので、価格のチャートを見てみますと、もう戦後の経済発展からオイルショックからといった時にどういう動きしたかというのが見れてですね、これ私も大好きでいつも眺めております。
チャートはどこで見ること確認できることできますでしょうか？
これですね、弊社のウェブサイトのゴム先物のページ上にて、これ上場の1952年からの、取引高ですとか価格動向というのを全部引っ張ってきまして、今エクセルファイルで載せておりますので、そちらでいろいろ見ることが可能になっております。
ぜひ皆さんもね、ご確認いただければと思いますが、日本のゴムの先物市場の流動性っていうのはどのくらいなんでしょうか？
そうですね、日本のゴム先物ですけれども、2000年代前半までは世界で最も大きい市場になっていまして、今でも取引しっかりと行われてます。結構古いトレーダーの方々は天然ゴム先物の大ファン結構いらっしゃいます。
推し商品ということでもあるわけですね。でも近年だとやはり中国市場の発展っていうのが目覚ましいということなんでしょうかね。
おっしゃる通りですね、もうやっぱり経済の規模が大きいというところもありますし、いろいろな方が取引に参加されているということもありまして、天然ゴムの消費の半分ぐらいは中国というところもありますので、もう中国の天然ゴム先物市場2000年代の中盤から大きく伸びております。
はい。 そうするとやっぱり中国市場の規模っていうのが厚みがやっぱりあるっていうことなんですね。
そうですね、やっぱりこう中国市場の、まあその規模感っていうのは非常に強く感じるところですし、はいはい、その先物の価格動向といったところは日本に限らずグローバルなゴムの、先物価格にも大きく影響を与えてまして、はい、もちろん中国国外の実需家の間でも直接の取引難しいというところはありましたけれども、はい、指標の一つとしては大いに注目されているところです。
そしてそのような中5月26日ですね、上海天然ゴム先物上場しましたけれども、いかがでしょうか。
そうですね、こちらもともとこの中国のゴム先物につきまして中国国外からの取引ニーズっていうのが非常に多かったというところです。
はい、
で何とかしてこちらですねお取引できるようにならないかなということで、上海先物取引所とは長年の友好関係ありましたので、
はい、
あの両取引所でプロジェクトとして立ち上げまして、こちらあの3年ぐらいかかったんですけれども、ようやく先日の5月26日に上海天然ゴム先物を大阪取引所に上場することになりました。
3年の年月をかけてということだったんですね。この一番のポイントっていうのはどこにありますでしょうか。
そうですね、先ほど永森さんからもお話ありました通り、日経225先物のように現金決済となっているところですので、あの実際にゴムを用意してということは必要ないというところで、どのようなプレイヤーの方々でも手掛けやすいお商品になっているかなと思っております。
はい、証拠金水準はいかがでしょうか。
そうですね、現状ですと取引所 の、 あのクリアリングハウスのベースで10万円切るぐらいなレベルかなというところですので、
はい、
また取引も日本円でできますので小口からスタートすることが可能となっております。
はい、マーケットメーカーの方々はいかがでしょうか。
はい、あのいつもこれですね、あの新しい商品を上場するときに最初の流動性って非常に大事だなと思ってまして、
はい、
今回は7社ほどのマーケットメーカーさん国内外ですけれども、登録いただいてまして現在でもあの気配出ております。
あの私たち、投資家の方々がですね、まあ、天然ゴムどういうような知識を持ったらいいのかっていうようなその学ぶ機会っていうのもありますでしょうかね。
私もあのこちらに触れるまでは天然ゴムの先物ってなかなか聞いたことがなくてですね、あの自分で一生懸命ウェブ等を見て勉強したんですけれども、
はい、
今弊社のウェブサイト上で解説動画で上海天然ゴム先物の基礎知識といったところをアップしております、
はい、
あの北浜投資塾というページになるんですけれども、もしご興味あったらぜひご覧いただければと思います。
そうですね、このあたりもねぜひ皆さん参考にしていただければと思いますけれども、はい、まあ、でも安さんもいろいろなディスカッションここまで行ってこられたんじゃないですか。
そうですね、もう中国の取引所の方々とはあの非常にあの多くのディスカッションしてまいりましたし、
はい、
また市場関係者の皆様にもいろいろとアドバイス頂戴したところでございます。
先ほど永森さんもねセレモニーに参加されたということでしたけどいかがでした。
いや非常にあの盛り上がりまして、またあの中国の取引所の CEO の方々もいらっしゃったりということですので、大阪でまた開催できたのは非常に良かったと思っております。
そうですね、あのスタートしてから取引はいかがでしょうか。
そうですね、やや静かにスタートはしておりますけれども、マーケット自体大きな混乱もなくというところですし、潜在的なニーズあるんじゃないかなと思っておりますので、あの一生懸命これからあの皆様と一緒に盛り上げていければと思います。
はい、最後に、番組をお聞きのリスナーの方へメッセージありましたらお願いします。
はい、ありがとうございます。私天然ゴム先物大好きでございますし、今日はそちらを中心にお話しいたしましたけれども、
はい、
最近では金利ですとか金のデリバティブも盛り上がっていますし、
はい、
通貨の先物という話もありますので、
はい、
また皆様の前でお話しできればと思います。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。本日はフィリップ証券法人統括本部永森博重さん、そして大阪取引所デリバティブ市場営業部課長でいらっしゃいます矢津健介さんとともにお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。